火曜日の達人たち。
日本最古の格闘技団体が、
はい、
揉めてますが、
ああみたいですね。
つか近年ずっと揉めてないなんか、
うん、でもずっと揉めてますね。うん、
ずっと揉めてるよね。いつからだっけ？
でももうすっごい昔からあるんじゃないですか、ね、こう八百長疑惑みたいなとかって、
うん、ある
ね、ものすごい強い横綱全盛の時とかもこう常にあったじゃないですか。う
ん、北の海。
僕は北の海の時ちょっと知らないですけど、その後ぐらいのこうすごい強い名前、いいのかな分かんないですけど、うん、まあもうすごい人気あって強かったということな。
ふたはぐろとか。
うん、まあまあ。
ふたはぐろは何だか分かんないでしょ。
ふたはぐろ知ってますよ。
マジで
知ってますよ。
北尾浩二ですよ。
はい、知ってますよ。
プロレス界の
僕結構ね移籍して相撲見てましたよ。
あ、本当。
はい、結構見てました。
北尾浩二ね、うん、その後高谷あのハイキック食らってね、
その辺になると分かんないですけど相撲から離れると分かんないですけど、
そんな相撲がボコボコになってますけど、
うん、でもなんかちょっと騒ぎすぎだなって僕は個人的に思います、うん、あの強制捜査とかどんだけ悪いことしたんだってちょっと思いません？なんかだって日本中なんですけど6カ所ぐらい同時にとか、警察、警察なんですかあれ、検察なんですか、検察ですか、よくわかんないですね。
検察なんだろうね。
暇だなと思って、うん、他にやることあるんじゃないの、
う
ん、
まあもしかすると別件でなんかこうあるのかもしれないけど、
でそんなの言っても、うん、言っても賭博ですよ。
で賭博は入り口で奥になんかものすごいうごめいた、はい、
本当ですかね。そこまで目がけてやってるんですよね。
でなければそこまでやらないと思うよ。
そうですかね、う
ん、もしかすると全然違うかもしれないけどね。うん、あとほら、理事の中に警察庁が入ってるじゃない、はい、警視庁か警察庁か、
外部理事、ね、そうですね、
そういうのもあるし、うん、まあ思い切ってやったようにしておかないとまずい部分もあるんかなって気もするしね。
強制捜査でものすごい悪いことしてる、うん、まあ、一応法律違反なんでしょうけど、
うん、
でも、
うん、
賭博やったことない人なんかいないでしょ多分。賭博の定義がちょっと僕は分かんないですけど、
ね、
賭け事、
ね、賭け事ね、
うん、
競馬も賭け事だからね。
まあね、あれは一応合法、パチンコって合法なんですか？
もちろんだよ。
あ、そうなんですか？
もちろんもちろん合法。
それいつから合法になったんですか？
そうそう、
最初から合法なんですか？
最初から
合法じゃない？あの監禁だってなんか要はまあ要はこう監禁方法とかだ
った
らおかしいわけですよ。いきなりちゃんとパチンコ屋で監禁できないのはやっぱそういう
違
法なわけですよね。
そうだから、まあ、パチンコ店の中であ
のライターの石とかボールペンとかとこう取り替える
わけじゃないですか。そうそれで外に行って
それをもう一回買い取ってもらうみたいな、
まあ、そう
おかしな話でしょ。まあ、それまあそういうのも私例えばまあね、その麻雀とかね、花札とかやるでしょ、あれお金かけないでやったって一つも面白くないでしょ、あんなこと。これやばいですかね。いいですよ、
ね、いいよ。まあそれは過去わずかな金額でという言い方になっちゃうから、
まあでも金額の大小でもおかしいですよね、本当はね。だってよく言うじゃないですか、だってその100円盗んだって泥棒は泥棒だみたいなね、言うでしょ。一緒じゃないですか。だってでもそうじゃないですか、100円のものを万引きしちゃってなんか詐欺事件で3億円やったって、うん、裁かれるのは裁かれるわけですよね、うん、そのまあ罪のあれは違うかもしれないですけど、で今回その100円の掛け事は良くて、今回まあ分かんないです、あの、
まあ、いくらだ
ったかとかいくらとか知らないですけど、ま
あ、何百万とかね、何千万とかあるけどね、
でもそれおかしいですよね、だって何やったって書けるでしょ、日本人っていうか、まあ、日本人だけじゃないと思うでしょ。
そこはでも、まあ日本の国内の法律においてだから、はい、日本人ということでいいんじゃないですか、
はい、日本人で書けることってするでしょ、
まあ、する人もいるし、しない人もいるじゃない、
しない人いますかね。
いるよ、それは。
本当ですか。
もう朝は早くから起きてね、はい、仕事に行って、はい、一生懸命働いて帰ってきて、はい、で家族の中むつまじく生活してっていう人もいると思うんだよ。そうすか、
まあ、いるんでしょうけど多くのだからね、ちょっとあの解雇とかは僕ちょっとひどいなと思って、
あのまあそのさ、あの賭博がいいかどうかちゃんとね、いろいろまあ説はいろんなこう話があるけども、解雇するっていうのも、まあ組織としては終わってるって、自分のところの社員が悪く、まあ、ちょっとなんか、事故とか事件とか起こしたからすぐクビっていうのはもう自分のところでさ、そのこう事情作用というかさ、もうな、でないってことじゃん、できないってことじゃん、
なんすかね、誰なんと、別に誰にも迷惑かけてないじゃないですか、賭博に、まあ、今回のことみつけとか、
まあ、それはまあ なんとも言えないけどね、そこはね、
そうですかね、それがまあもうちょっとなんかその、例えば相撲ファンにすごい、まあ、相撲ファンに結果迷惑かかっちゃってるんですけど、 うん、そういうのであれば分かるんですけど、うんうん、ちょっとこうやったことと、うん、その処遇っていうか処分、
うんうん、
なんかもう一切バランス取れてないなと思って、
まあ、だからそこはだから表面的な、その表面的なその賭博をやったっていうことだけじゃなくて、なんか 裏側にあるんでしょ、それはあるかもしれないし、まあもちろんじゃ賭博は悪くねえのかって言ったら、そういろんなさ法学の専門家であったりとか弁護士さんとか、もちろんそのあのね、そういう賭博者は良くないとか教育上良くないんだとか公人なんだからとかいろんな話はあるかもしれない、まあ、もちろん日本のもともとの法律で定めてないね、そこは法律で定めてる部分の違反者だからダメだって話もあるだろうけども、どうも表面に出てる部分以外の裏側もありそうじゃない。で例えば別件逮捕ってよくあるじゃない、だからその裏側にもしかしたらあるかもしれないね、大竹親方
かわいそうだなと思って、多分どうするんですかね、まあ、別にどうするんでしょうね、子供につきとかね、何するんですかね、
だいたい中学とかさ、中学 2,3 年年その時にさ体でかくてさ、はいはい、なんかこうすごくこうなんのスカウトかなんかされたりとかしてぐるわけじゃない、
まあ、琴美月はなんかちゃんと大学、うん、あの学生相撲ですよ、大学相撲が出てるんですよ、確かに、
で、
まあ、まだましかなっていう、
まあ、でも琴美月についてはそうかもしれないけど、うん、ほとんどのその関取っていうのは、
う
ん、
そうですそうです、
こう、まあ、わけも分からずくるわけだよね、はい、で相撲の世界に入ってさ、で相撲の中の可愛がりを食らいながら、うん、わけも分からず飯だけを食いながら、うん、飯だけがこう夏の、うん、ストレスの発散じゃないけどさ、うん、で何十年も経ってさ、そこで正しい教育も行われていないんだったら、目の前でさやってないわけないじゃん、あの暇なんだから。
そう、僕今回の事件で初めて知ったんだけど、結構いい給料もらってるんですよね、
う
ん、
あそう、
重量で、うん、重量ですよ、うん、まあ、重量って多分すごいんでしょうけど、うん、でも、うん、まあ、僕らが一般的にそのテレビ中継で見るような時間帯に出てこない、うん、名前も知らない人たちも、まあ、
4時台ぐらい出てくる、ね、
重量でね、100何万とかするんですよ、月給でプラス、まあ、そういうなんか、うん、
懸賞金とかね、
懸賞金、うん、まあ、懸賞つくかどうかわかんないですけど、うん、それとかなんかいろいろ手当の、わかんないですけど、一場所またいくらみたいな手当あったりとか、結構、
うん、
で多分お相撲さん重量早い人だともう10代とかでするんですよ ね、
う
ん、
ね、
で100何万とかで、うん、ちょっとやっぱ狂いんでしょうね、金銭感
覚ね、そうでしょう、うん、だから早い時にそんなにね大きな額もらったらね、それはね、
だからそれでこの間ツイッターでちょっとこうつぶやかしてもらって、うん、その新人議員さんと
そこだ
ベテラン議員さんの給料が一緒っていうのは僕はやっぱりおかしいと思うんですよね、思いませんか、僕ずっと思ってて、でまあ今回その参院選でまた新しい新人議員さんいっぱい出るわけじゃないですか、で参議院議員さんってどれぐらい、ね、年収が確か2000何百万ですよね、
国政の方、
2000何百万 で、あと何したっけ、文書交通費とかって月100万ぐらいでしょ、で多分3000何百万あるんですよ、その人たち、別にそれがあんま高いとは思わないです、僕あの議員さんで知ってる人とか見るけど、出てくお金もある人たち大きいでしょ、
う、ね、
もういろんな細々としたお付き合いとかでもものすごく関係出てくると思うんで、それが高いとは思わないんですけど、少なくてもその当選したての議員がその満額もらうっていうのがちょっとおかしいなって思って、今ほら、その国会議員の定数削減しようとかね、もう何なら3人いらないとか、いろんな議論出てますけど、その前にまずその1回生議員は使用期間、もちろんね、いろんなキャリアを重ねてきてますから、なんていうの、その当選1回が能力なくて、当選何十回って人が能力高いとかね、そんなふうに思わないですよ、そこ比例してるなんて僕は全く思わないですけど、でも、そのいろんな、まあ、そのキャリアがあるにせよ、その国会議員としては初めてなわけですよね、そこで分かんないじゃないですか、その人がどんな仕事をしてくれるかってね、だから、まあ、最初 その1年生、いわゆる1年生で1回生というか、時期は例えば半額にするとかね、会社でもまあ使用期間みたいなのあったりするでしょ、まあ、半額にはしないけど、だから、ね、そういう制度をまずやるといいかなと思うんですよね、ほらよくね、昔の太蔵君がこういやこれでなんか BMW 買いちゃいますみたいな浮かれて散々叩かれたでしょあの子でもね、あの感覚正常だと思うんですよね、彼の感覚だというものが、それはそんなに、まあ彼の場合特にですよね、なんか名簿の方のケツの方に名前のかつら当選しちゃったみたいな、まさかで当選しちゃったみたいなあるけど、でもそのさっきのその相撲取りのね、10代にして100何十万って給料じゃないですけど、そのパッと当選した瞬間に年収3000万みたいなね、で当選した人の議員であればそんなに、そのまた出費もね、そんなに多分その政治家としての活動費っていうか、そういう細かまろつけとか少ないでしょうし、あとまあね、小沢さんが言ってるその1
知念政議員は次の選挙で受かるのが仕事だみたいな、うん、その仕分けの舞台にほら要は入れさせないみたいなのがあったじゃないですか、うんはいはいはい、でふざけんなって話ですよ、うんまあ、同じ満額で給料もらってんだから一緒に働けると僕らは思うんですけど、うん、でもそれもまあ仕方ないというか確かにそういう、うん、
経験値がね
ないんだから、うん、だから逆にその半額ぐらいにしてあげた方が、うん、彼らもそのなんですかこの期間はまあ見習い期間というか
そう、ねう
ん、で別に働ける人は働きゃいいわけです半額で、
うんうん、
スポーツ選手とかでもアマチュア試合にめっちゃ活躍してて、うんうんうんうん1年目にそのもうプロ10何年とかやってる選手よりもすごい数字、例えばプロより1年目で18勝とかね残してるピッチャーとかでも、だからってそのプロのベテランの選手と同じ給料なんか絶対もらえないじゃないですか。
ちょっとずつ上がってくるね。
そうですよね。給料ってやっぱその能力を評価するってもちろんですけど、やっぱりその過去の実績とか過去のそのなんていうその貢献度とかが反映される部分もあるわけですよね。国会議員にその1年生に関しては過去の貢献とかはまあ基本的にはないわけじゃないですか。なのにそのやっぱ満額もらい、
うん、
満額っていうか一緒っていうのがもうちょっとおかしいなと思って、うん、だから誰かそういう法案出してくんないですかね、
うん、出ればそう自分
で
政治家になって
で例えばその議員定数削減とかなかなか進まないでしょあれって今議員の人たちがその法案が通ると誰かがこう、うん、なんですかこう割を食うんですよ、
うんそうね、
定数が減るわけですから
次の選挙そうする人間いるからね。
でも
損得が分かれるから
ね。1回生の例えば議員報酬半分にしようという法律はを決めるのはもう今1回生以上の人たちだから次の当選からっていうふうにすればその人たちはあんまりこう関係ない話っていうか、だから通りやすいだろうなと思ってるんですよね。
いやそんでもないんじゃない。そこはやっぱ自分たちも次も行きたいと思うし、
いや次はだってもう関係ないでしょ。1回生はもう1回生じゃなくなるわけだから。
でも次の任期も自分が通りたいわけでしょ。
うん、でも次の任期はもう関係ない。2期目になればほら、
あそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうなかなかその政治家の人たちっていうか、うんまあ、僕のこうし、ね、主観というかあれかもしれないですけど、こうなかなか自分の既得権、まあ、全ての人そうですけどね、うん、自分の既得権なかなか手放しづらいっていうか、うん、あるけどそこは関係ないから、
うん、
でこういわゆるその人件費のね、うん、公務員のその人件公務員というかその政治家の人件費削減、うん、定数削減でもそうですけど、その前に、
うん、
その1年生議員給料半額、
うんまあね
どうですか皆さんっていう感想、
出ればってどうですか。俺猪木しかイメージ分からないんだけど
っていうのちょっと、ねうん、ここはちょっと今日、
ね、結構長いこと滑ったね。
そうです、5回ぐらい
長いつぶやいて片つでも吠えてっていう感じでね。
そう絶対やってほしいなと思って、うん、誰もそうしないなと思うんですよね、うん、この法案、
あれじゃない、その各地域の代表で出てるケースは、うん、その各地域の方々からは不満が出るんだろうね。うちから出した先生がなんで半額なんだみたいな、1年生じゃんって言っても、うん、でもうちの代表だから、
うん、
っていうなんかその
差別がそもそもなんかそういう特定の人たちの
意見を
通すのために政治家になってみたいなやつは全員落とさなきゃ
ダメなんですよ、うんうん、そうそうそうそう
本当にだから、うん、みんな選挙行って投票率下げなきゃいけないんですよね。
ってことはね、各地域の代表で人を選ぶって制度自体にもうね限界来てるのよ。
うん、地域とかその、まあ、団体
ね、団体とかね、だからもっと言うとだからさ、なんとか家の何区とかさ
あ、
まあ、そこの代表で出てそこの利権に引っ張るわけじゃない。
そうですね、そこ世襲みたいなね、うん、家業政治家が家業みたいな人いっぱいいますもんね、
うん、だったら例えばもっともうできればよ、できれば全国で誰だったかと、はいはい、だってさ地域の代表で出て行って国のことをって言ってまた地域に戻るんでしょ、
う
ん、
そうです。
それはさ、その国のために地域のさ、うん、に仕事を誘致するとか地域が発展するためのこの仕事があるんだから、
小選挙区の弊害
ですよね。そうそうそう、
ただまあ昔みたいに全国とかに戻すとまたもうなんかタレントみたいな知名度ある人だけが当選するみたいになっちゃうから、まあ難しいところなんですよね、そこはね。
もそうするとやっぱり県とか、市とかじゃなくて九州からの代表とか関東からの代表とかそういう同州制に今度ね、なっていくとの方が全然分かりやすい。そちらの方に持っていく方がまあこう、まあ、だから急に全部こう180点間できないから、
そうです、だから急にできないから、ね、とりあえず1年生の給料
半分だから出る、はい、でぜひ出てください。
いや、僕は出ないですけど僕は絶対政治家さんもそんなことできないんですけ
ど、その逆の論理もねまたこうあって、
はい、
その給与細かく区切るからいろんなお金集めが大変になるんだったら、
うん、
もう全員1億円ぐらいに給料出しちゃえと。
あ、それもあると思います。だから本当にいいと思います。僕能力ある人はもっとだって払ってそれに見合う仕事やってくれ。でも今その能力とか過去の実績とかと彼らの収入がこう比例してないわけです。だって一律なんですもん、
で能力もまたこのね、国会議員の中の能力をこう測るのも難しいよね。
難しいですけどね、
だから逆に言うとその政党からの助成金だとかいろんなこのパーティーとか、いろんなお金ってのはもう一切ダメで、うん、全員1億円とかねその給料が、うん、でその中で全部やってくださいねっていう、うん、で中の帳簿がっちりチェックしますよというような、仕組みで、給料が安くてその他の夏のだって給料でもう回るわけないんだから大体
そうそう、ね、
国会議員とかやってたら、うん、でね、そうよりは思い切ってそちらの方のやり方もあるかなって気もするしね。